Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションでーす。
ロックトラックアディクションでーす。
お送りしますのはマコーンのベーシスト純と
マイコンプレックスオブアカデミーとジェイドフォレストカンパニーのボーカルマイコです。
はい。というわけで、今回で。2022年1月28日配信会でございますけれども、はい、ですね、今回から、前回が、あれですね、新年、毎年恒例の新年1回目は、2021年、まあ、前の年の、総集編をやるみたいな感じでベストソングを、上げていった回なんですけども、今回から、2022年の通常編成に戻って、お届けしていきたいと思います。そして、2022年になってからですね、はい、オープニングの曲が変わっておりまして、強力ツインボーカルのピンキッシュクラウンに変わっておりますよ。
お、
はい。というわけで、この曲とともにですね、1年間お届けしていきますので、今後とも、今年1年またよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そのわけで今回早速ですね、番組始めていきたいと思うんですけれども、その前に、番組からの恒例のお知らせをお願いいたします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供を随時どしどしお待ちしております。詳しくはレディオ TNT のメールアドレス info@radio-tnt.net、 もしくはオフィシャルツイッター、@radio-tnt1 までお願いいたします。
はい、ツイッターの告知文が台本に復活しまして、前回ね、亡くなっていたということが、珍事がありましたけども、まあ、去年の後半からようやくツイッターでの告知を始めるというですね、時代錯誤な番組ですけれども、まあ、引き続き、次戦多戦を問わず、多戦はどうかな、楽曲の割とすぐ書けますので、楽曲提供お待ちしております、ということです。はい。うん、ではでは、ちょっとなんかね、こっちで中側のトラブルがあったんですけど、はい、体制が整ったので、早速、今回の最初のバンドをご紹介いたします。バンドというか、アーティストですね。はい、ハードロック系シンガーソングライターによる昨年リリースされたシングルから一曲ご紹介いたします。サラでグラビティ。
Weaving shadows. It's true. I dare.
ただいまご紹介いたしましたのは2021年11月14日リリース最新シングル、スカルペルボリューム1、2曲入りからグラビティでした。
力強くアグレッシブなサウンドの楽曲が多いが、前向きすぎない自分に正直なロックをテーマとしているシンガーソングライターサラでございます。最近アザフェルの後継バンドヘイディーズにも加入しまして、ますます、飛躍の年になるんではないかと、私なんかは考えております。2020年5月リリースの EP Go Home に収録されている楽曲にメスを入れた作品で、バンドサウンドをより重要視し、ライブに近い臨場感を与えてさらにアレンジも加えられているということでございます。同企画では、昨年末に1曲ご紹介したボリューム2の他に、すでにボリューム3もですね、確か昨年12月にリリースされたようですので、まあ、今最新シングルって言ったんですけど、ボリューム3が実は出てますというお話でございます。はい、というわけでですね、ライブハウスではよく見るけど実は謎のシンガーサラみたいな感じなんですけど、まあなんかね、音源は、公式サイトで、販売してるようなんで、気になる方はツイッターなどからオフィシャルサイトに行っていただいて、購入していただくと良いと思います。
うん。
うん。結構なんかね、スタンダードのロックなんですけど、ちょっとね、影があるというか、なんかこう、ロック方面にこう完全に振り切ってないみたいな感じで、不思議な感じがする曲が、ボリューム1、2、3と入っておりまして、好きな方には結構刺さるような気がいたします。うん、というわけで、舞子さん何かありますか？
そうですね。なんかヘイディーズとはまた違ってね。
ああ、確かに。うん。
うんうん。なんか、サラさんの、まあ、ああいう、私まあ、昔のバンドも見てるから、ヘイディーズがとてもちょっと新鮮な感じなんですけど、サラっていう、まあ、個人名義でやってるやつは、よりサラさんに近い音楽をやってるんじゃないかなって思います。
二面性があるというか、バンドのサラと、まあ、個人のサラとそれぞれ、まあ、特徴が出ているなという気がしますな。
そうですね、はい。
はい。そんなですね、サラ、ね、まあ、ヘイディーズもあるんですけど、サラのライブスケジュールがいっぱいあるということで。
いっぱいありますね。
いっぱいありますね。はい。
サラさん、精力的に活動中でございます。1月28日金曜日、東京吉祥寺シャッフル。2月13日日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。
はい。
3月27日日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。そして5月1日日曜日、東京新宿ワイルドサイド東京となっておりますが、また例のやつが、
例のね、
勢力をね、勢力を増大してきてますので、まあ変更があるかもしれないので、随時ツイッターですとかオフィシャルホームページとかから、情報をチェックしていただければと思います。
すごいな、もうゴールデンウィークのブッキング切ってるんだね。
うん。5月
です。5月1日。はい。先を見据えているサラということでございまして、うん、シングル3枚ともども、ぜひライブにも足を運んでみてください。というわけで、今回最初のアーティストのご紹介、サラでございました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そして今回ですね、二組目のご紹介です。現代に 80s サウンドを轟かせるメタルバンドによる最新アルバムから一曲ご紹介いたします。エピタフでワンナイトデザイア。
介いたしましたのは2021年12月1日リリースセカンドアルバムワンナイトデザイア6曲入りからワンナイトデザイアでした。
はい、1984年結成、1987年に一旦解散するものの、34年の時を経て2016年に再結成したエピタフでございます。漆黒の闇に轟く雷鳴のごとく、現代のハードロックヘビーメタルシーンに 80s サウンドを体現する4人組ということで、2月5日のライブでバンドは、毎年恒例らしいんですが、しばらく休眠に入るという謎の情報が届いておりまして、これはどういうことなんだよくわかんないけど。はい、というわけで、蘇ったオールドスクールエピタフでございますけども、これは矢野先輩いかがでしょうか？
はい、もう言うまでもないです。最高っす。うわ、雑。いや、でもまあ、ほんと言うまでもないっすよね。番組ではおなじみだし、結構ね、精力的に活動もされているところではあるんで、まあ、ここら辺でね、しばらく休眠に入るっていうことですけど、またね、別に活動止めるわけじゃないからね。
毎年恒例ってことはあれですかね、年内の、なんか春先とか、夏前ぐらいに復活するんですかね。
多分だからあれじゃない、次年度に入った途端にまた活動再開とかそういうことなんじゃないですか。
短い。
充電期間みたいな。
まあ、なんかあとはだから、いわゆるこう、諸事情によりってやつですよ、きっと。
そうですね。
いろいろなんか年度末進行とかあるんでしょう。詳しいことは言えませんけれど。
まあ、確定申告か。
ああ、確かにシーズン的にはね。
シーズン的にはね。
いろいろあるんだと思いますよ。
ええ。
ね。期末の決算とかあるでしょうしね。
はい、
年度始まったら年度始まったで、今度はほら年度の計画とか立てなきゃいけないじゃないですか、PL とか。
なるほど。
そう、ね。そういうことっすよ。わかんないけど。
大人
の世界ではきっとわかんない。僕らにはわかんないんだよ。まあでもね、とりあえずまあ、エピタフのサウンド自体も完成されてますからね。また、まあ復活してもね、引き続き、また精力的にやるでしょうから、そこら辺はね、引き続き応援よろしくねってことで。
はい。
うん、
はい。
はい。そんな、不思議なバンドエピタフですけれども、ライブの情報をお願いします。
はい。エピタフさんは、1月30日日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド、そして2月5日土曜日、埼玉越谷イージーゴーイングス、こちらのライブをもって冬眠。
うん、
休眠。そのことです。はい、
毎年恒例の休眠。はい、ということで、またね、毎年恒例ってことなんで、近々復活してくれることと思いますので、また何かお届けできる情報があれば番組でも紹介していきたいと思いますので、皆様、エピタフの活動の応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、
レディオ、
ENT。
はい、そして本日3バンド目のご紹介、3組目のバンドのご紹介です。大阪のメランコリックメタルバンドによる最新アルバムから1曲ご紹介いたします。エレノアで、ジ・イモータルライト。
手のひらに重かった
ご紹介いたしましたのは2021年5月19日リリースフォースアルバムダウンハーテッド10曲入りからジ・イモータルライトでした、
はい、大阪出身至高のメランコリックサウンドで日本の至宝と呼ばれるバンドによるフォースアルバムから1曲ご紹介しました。心にまつわる言葉を紡ぎ体を震わすその繊細で硬直な音玉は陶酔必至でございます。昨年12月26日をもって、結成翌年の加入から約15年間バンドの屋台骨を支えてきたベースのルパンこと千原孝弘が脱退という残念なお知らせでございますけれども、はい、というわけでなんだろうこのエレノア、うんうんうん、はい、この郷愁というか哀愁というか、うん、メランコリック坂上に満ち溢れた担当はいつ聞いてもすげーの一言でございます。はい、もう なんかあのね、常々言ってるんですけどアルバム一曲一枚丸ごと聞いてほしい。
ファンがいた。
ちょろいリスナー感あふれる、
うん、
発言でした。
僕は勝手にもし中島みゆきがメタルだったらと呼んでるんですけど、
う
ん
う
ん、
ああそうですね、うん。
よく言っとったね、そういえばね。
中島みゆきがもっとこう、ギターがジャーン言ってたらなぁ、いいのになぁと思ったら、あ、ここにいたぁ、みたいな。中島みゆき好きなんですけどね。
うん。
うん。
こんな感じですよ。
あれだよね、やっぱこう、海外のゴシックバンドのニュアンスってのがすごい強いんだけれどさ、同時に、その日本ならではのなんかこう、ねっとりとした叙情感というか、それは、なんかね、だからそれはやっぱこのバンドの本当特性だよね。今回久々にこの曲聴いたけどそう思ったな、改めて。はい。はい、というところかな、う
ん、はい。多分ね、僕まだね、手出してないんですけど、これフォースアルバムから今結局紹介したんですけど、多分ね、うん、サードとかね、その前の作品もきっといいはずなので、
うん、
この曲刺さった人は、ぜひぜひ4枚全部聴いてみてください。
そういえばあれだね、これ、ベースのそのルパンさんが脱退されたっていうことなんだけれど、公認でもう決まってらっしゃるのかしらね。
今、カンペマッチです。
そうですね。
決まった。
あ、まだわかんないと。だよね、なんか加入のニュースとか見てないもんね。
そうですね。
うん。まあちょっとね、じゃあしばらくちょっと活動止まっちゃうだろうから。
でも長いことやってきたバンドに、また一人でポンって入るって大変なんですよね。
う
ん、
あ、わかるわかる。それはあるよね。うん。
いつものあれみたいなのを一から学ばないといけないので。
そうだよね。そのバンドならではのやつとかあるもんね、いろいろね。
そうそうそう。うんうん、はい、というわけで、なんかカンペ出るのかな？出るのかな？
あ、出ないね。
はい。はい、出ない。はい。というわけで、はい、今回は結構めたい番組になっておりますけれども。エレノアのですね、ライブ情報があるそうですので、お願いします。
はい。公認の方はいらっしゃるんですかね？サポート入れるのかわかりませんが、うん、なんと、ライブがございます。
はい、はい。
2月の27日日曜日、大阪心斎橋ショベル。こちら一本決まってるんですが、はい、またね、大阪の方もどうなるのかわかりませんので、ツイッター等で、チェックしていただければと思います。
はい。大阪の珠玉のメランコリックハードロックメタルバンド、エレノアのご紹介でした。皆様、アルバム、ライブともともぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では本日4組目のバンドのご紹介です。東京出身の女性ボーカルハードロックバンドによる最新セカンドアルバムから1曲ご紹介いたします。ジキルロノウェイでアネモネ。
サボるように求め合う醜いほどに欲深く未来なんてどうでもいいこの瞬間だけ Because it's only あなたは自由な空満潮のように君を連れ出すよそうささやいた Like me more 傷つけてよもっと溺れたい紅蓮の本当に Baby tell me why Just tell me why it's right 胸がただ泣き叫ぶ真実に触れたら崩れてく、oh, 切なのとはアネモネの花Hold me tight 抱きしめてよ痛いくらいまどろんで罪と罰に。
はい、ただいまご紹介いたしましたのは2019年12月6日リリースセカンドアルバム A Dream With In A Dream、10曲入りからアネモネでした。
はい、女性ボーカルジキルを中心とした東京出身のハードロックバンド、ジキルロノウェイでございます。今の曲ではプレイしてないんですけども、2020年から2年弱在籍していたリズム隊2名、ベースのユウとドラムのマヨは2011年のライブをもって脱退することになりましたという告知がありまして、そんなわけでジキルロノウェイの楽曲をご紹介しましたということでございます。
うん。うん、
はい。
なんかあれだよね。なんか、ほら、マヨちゃんはどちらかっていうとこういうさ、ロックバンドでのやっぱり活動が多いドラマーさんなんで、すげえ相性いいだろうにと思ってただけにちょっと残念ですね。
うん。
そうですね。
うん。仲も良かったろうし。
いろいろあるんでしょう。
まあね、いろいろ大変だよね、バンドはね。
なんでしょう、今の曲をですね、僕はちょっとこの番組前に聞いていて、この曲を演奏したドラマーと、ベーシストもよく知ってたんですけど、
はいはい。
なんか、結構、彼らのことを思い出しましてですね。
うん。
曲になんか、人柄がやっぱ出るんだなと思いましたね。
うん。
うん。
なんか、そういえばこのドラムの叩き方聞いたことある、イエッチじゃない、みたいな感じ。
はいはいはいはいはいはいはいはい。うん、
なんかあ、そっか、2019年だから、イエッチさん、セイさんの時か。
うん。それがセイ君で。ドラムがイエッチの時ですね。
そうですね。
ああ、懐かしや。
懐かしや、
うん。打ち上げ面白い連中だったなぁと今思い出した。
うん。
うん、
なんかね、こう、今はやってないっぽいんですけど、こういうなんかこう、 記録された音源で人柄が忍ばれるっていうのも、それはそれですごいことだなと思いますが。はい、そんなわけで、ジキルロノベ2022年ライブが、その、うん、お知らせしたように、リズム隊が脱退してしまうライブがありますよ、ということです。
脱退してしまうライブが。
脱退続きで、ちょっとね、うん、寂しいでございます。
そうですね。ジキルロノエさん、ジキロノさん。はい、2月11日金曜日祝日、東京吉祥寺クレッシェンドのライブをもって、現体制が終了という形になります。うん、はい、そして、2022年初セッション、私、ほぼ OA みたいな感じで、
この、唐突にぶっ込んできたな。
もう、ね、まあ、職権乱用です。初見内容でーす。
はい、皆さん、今は初見内容のコーナーが突然始まったと理解してください。
そう、突然始まりましたが、2022年、マイコの、セッション始め、なんと、はい、このね、ジキロノのベースの、リュウさんと、古くから、うん、交流がございまして、なんか出れないみたいな話になって、まあ、私単体だったら動けるけどっていう風になったら、もう、あれよあれよと、ミキオさんと X をやることになっちまいました。
なぜか
の、だってね、マリリン・マンソンもいて、X もいて、オリジナルバンドがいて、うん、おかしいでしょっていう。まあ、とりあえず頑張って X やってきます。
頑張って年になってください。
よろしくお願いします。
はい、そんなですね、現体制最後のライブがある、ジキルロノウェイですけれども、金城都市舞子とともに、よろしくお願いしますと。
お願いします。
ということでございます。はい。
ロックラックアディクション、レディオ、END
はい、そして番組後半なんですけれども、番組からのお知らせをとりあえずお願いします。
はい、ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供を随時どしどしお待ちしております。かっこ、切実。
はい。
詳しくは、info@radio-tnt.net、もしくは、オフィシャルツイッター、アットマーク、レディオ TNT1 までお願いいたします。
はい、お待ちしております。はい、そして番組後半というか、まあ、終盤恒例のミュージックペア
A to Z!
音楽にまつわるあれこれをアルファベットに引っ掛けて語っていくコーナー、遠路はるばる部 ABC から始めまして、ついにやってきました、うん、X でございますけれども、前回僕がですね、前回つまり去年の話なんですけど、うすと X ジャパンをまとめて語ってしまったんですが、今回、マイコの X は何でしょうか、
もう、取るやろうが。
もう、知っとろうが。
だいたいあれかなと。
まあ、だいたいあの辺だよな。
うん。
うん、
まあ私も X は好きなんですけど、
はい。
ジュンさんほど熱く語れるほどでもないんですが、私が熱く語れるといえば、うん、ゼノン石川でございます
。来たー。やったー。ブレね
ー。ほんとブレないね。
すげーな。いや、いつもさ、これ入る前にさ、誰を紹介しますとかっていうのを、一応ね、事前に打ち合わせはするんですけど、今回今、流れで聞き忘れちゃってさ、誰にするんだろうなと思ったんだけど、まあ、ブレないね。
そうなんですね。
すごい。2年間ブレないってすごい。
すごい。
うん、いや、もう地に足ついてるから、私は。この A to Z でも、世紀末の構成員を何人紹介したかな？
もう大体断るごとに言ってるから大丈夫よ。
いや、もう断るごとに言ってるからね。
半分じゃ聞かないよね。
まあ、RX とかなんかそっちまで行ったりとかして。
あ、はいはいはいはい。そうです、そうでした。
大橋隆とかね。
うん。
断るごとに言いたがるっていうね。うん。まあ、今回は、 X といえば、私が語れる X はゼノン石川賞でしょうということで、
うんうん、
まあ、紹介するわけなんですけれども、まあ。
そういえばね、最初にちょっと注釈を入れとくと、なんで X でゼノンかっていうと、うん、XENON でゼノンなんですよね。
あ、そう、そうです。そうなんです。
X といえばゼノンみたいな感じなわけです、うん。はい、どうぞ。
Z ではないんですよね。
Z ではない。
そう、はい、X でゼノン石川なんですね。もう皆さんご存知の通り、世紀末のスーパーベーシスト。ですよ、
うん。
で、この間、本当についこの間、1月の13日に、
うん、
信者の集いなるものに参加してきたんですけれども。
ミサじゃなくて信者の集い？
そう、そう。トークをして、構成員が。
ほう。
で、最後には、まあ、ビニール手袋越しだったんですけど、今回は
うん、
いろいろな都合で、握手会的なものもあるわけですよ。
ほうほうほう。
うん。で、そのね、トークの会でですね、和尚って、なんか結構科目にベース弾いてるイメージあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
世紀末の、そう、映像とかでは。ただでも、すごい話面白いんですよ。
あ、そうなんだ。もう。イエーイのおじさんかと思ってたよ。
あ、そう、イエーイっていうのが恒例の挨拶になるんですけど、なんかね、まあ、みんな構成員もね、そろそろ10万と還暦近づいてきて。
はいはいはいはいはいはい。
落ち着いてきてはいるんですけど、なんかもう、なんだろう。和尚はやたら下の方向に行こうとする。もうなんかずっとこう、話がこう、じゅんぐりじゅんぐり回っていくんですけど、この阿弥陀くじで決めた順番で、構成が話していくみたいな感じだったんですけど、和尚が喋るたびにもう下ネタがこう、他の方が綺麗にお話をまとめてもすぐ、しもみたいな感じになって、もう、弾いてる時と喋ってる時の、この、ギャップっていうか、かわいい、う
ん、あ、ね、舞子さんが下ネタで喜んでしまっているということが、こう、自ら暴露してしまって大丈夫なのかなと思ってるんですけど。
いや、下ネタって言っても、そのなんか、エロい下ネタとかじゃなくても、小学生みたいな。うん、
ああ。
お尻みたいな感じで喜ぶ。
そうそうそうそう。そういう、そういうやつで、もう、なんだろうな。一人、少年の心を忘れていないなって思って、愛しさが増すというか、なんて。あとはね、まあ、ベースはもちろんもう、すごいので、あえて言いませんが、音楽番組なのに。
うん、言わないんか。
彼は、羽とかを、背負ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもそれ、なんか、米安の上とかに、ステージドリンクとかを置いてると、羽が落としちゃって、
うん、ああ。
で、しかも、装備が、結構、重装備だから、
うん、
しゃがんで、しゃがんで撮るわけにも いかなくなるらしいんですよ。ステージドリンクを撮っても。
そこはまた。2時間水飲めないとか。
そう、あ、でも多分、ジジューとかが、ジジューってのはマネージャーみたいなことなんですけど、そこが、こっそりこう、持ってきて、上に上げたりとかすると思うんですけど、そこもまた可愛いなっていう、ギャップ、ね、ギャップ萌えの家のおじさん。
もう、ひいきの引き倒し、ここに極まれりというか。
これぞ、あまたもエクボみたいな。
もう、なんか、この間、改めて、ああ、もう、可愛い集団だなと思って、新年早々、ニコニコしてきました。
ご満悦
です。現場からは、現場からは以上です。
はい。ありがとうございました。
はい。全然音楽の話してませんけどね。
この後どうすればいいんでしょうか。
まあ、とにかく萌えだな。もうここまで来ると。
萌え。
うん。
おじさん、可愛い。
なるほどね。まあ、音楽もさることながら、そういうキャラクターとか、まあ人間性とかそういうところも、まあ、うん、ファンであるわけですな。
うんうんうん。
うん、そう。
なるほどね。
まあ、わかるよ、はい、そういうの気持ち、うん。うん。俺もだから、ラーズに対しては萌えしかないもんな。メタリカのドラマだな。ああ。
燃えるかな、
まあ、いや、もうめちゃくちゃ燃えるよ。 だってあれ。
そういうことよ。
そう。あの、もう、ハゲて後ろ髪だけ伸ばしてて、それ縛ってると、シムケンにしか見えないんだけど、それすら萌えだもん。ああ、俺もあのぐらいハゲたいなって思うもんね。
ドラマーってなんか、志村けんに似る説ありますよね。
ライデンさんも。
ライデンさんもなんか、世を忍ぶ仮の姿は志村けんに似ているという。
あ、そうなんだ。へえ、うん。じゃあ、いいドラマーはシムケンに似てくるという。
ああ、そうですね、そうですね。
わ、ね、かんないけど、まあ、とにかく、あの、そう、そういうのをひっくるめて、もう、あの、愛おしさしか感じなくなってきてるので、うんうん、多分近いものはあるんだなと、今の話を聞いて改めて思いました。
ね。音楽もいいけれどね。
うん。
音楽もいいですけど、
ね。
萌えも大事ということです
ね。ね。うん。叩けてねえなーとか見るたんびにもう萌えますもんね。ああ
そこ
そうそうそう。うわ、ここ、ああ、絶対これあれだよ。また、とちってるよとかさ。うわぁ、始めと終わりでテンポなんか20ぐらい全然ずれてるよとかさ。
それはやばい。
あの、5万人入るスタジアムの一発目でずれたりしますから、ね、
そうそうそう。もうそんな、
これで始まんない。
もうなんじゃこれっていうようなパターンこそ燃えますよ、僕らは。
うん、ちなみにあの僕は、ね、結構オフステージには興味なかったりするので。
あ、そうなんだ。
バンと演奏シーンだけでいいかな、みたいな。
ああ。
いや。まあ、そういう人もいますよね。
まあね。でもほら、多分ね、うん、今、僕と舞子ちゃんはその辺ね、今、すごくシンパシーを感じてるでしょうからね。もう、メタリカのドキュメンタリー映画とか見てくださいよ、うんうん、もう、酔っ払い続けるラーズとか最高に燃えますよ。同じ、同じ。そういうこと、そういうこと。同じ。
もっとコーナーが乗っ取られてきてるの。
ごめん、ごめん。
ということで、じゃあ、そのうちなんか、やのってラーズを語るという終わりがない番組を作ろうかと思います。
うんうん、何日間やる、それ。
耐久レースか。はい、というわけでですね、長々もう何年 ?2 年ぐらいやってきたミュージックビデオ A to Z なんですけども、うんうん、ソロオーラスでございまして、あと、Y と Z、二文字残すのも、ということで、結構、あの、コーナー完遂できないんじゃないかと、すら最初は思ってたんですけど、意外といけそうやな、ということで。うん、あと2回、あと4回ですね。合計4回、うん、ミュージックペディア A to Z ということで、次回は Y をお届けいたします。お楽しみなさってください、ということで。
はい。
はい、ではですね、本日 5組目、最後のバンドのご紹介をいたします。はい、本日最後にお届けするのは東京のサブライムロックバンドエコーでございます。
エコ
ー、はい、今回ご紹介するのはライブでも人気のあるバンドの代表曲キラーチューン、うん、エンドレスストーリーでございます。
大好き大好き。
うん。そしてこの度2020年9月9月以来ですね、約1年半ぶりとなる久々の有観客ライブが決定しましたということでございますので、うん、ライブ情報の詳細をお願いいたします。
エコーさんのライブは、2月5日土曜日東京吉祥寺クレッシェンドこちらで久しぶりの有観客ライブということです。
はい、そしたらですね、今からかけるそのエンドレスストーリーが入っているアルバムの紹介もお願いいたします。
はい、2017年3月24日リリース、セブンスアルバム、ラ・リュヌ・ルス。
笑わない。笑わない。
ラ・リュヌ・ルス、7曲入りから、エンドレス・ストーリーを聴いていただきます。
しかしもう、東京のバンドというのがもうすっかり板につきましたな。
うん。
確かに。
最初この番組で紹介したところは仙台のバンドだったんだけどね。
そう、そうですね。うん。
うん、
僕がこの番組の MC 始めたのが確か2019年の1月からだったと思うんですけど。
うんうん。
うん。
僕がね、2017年にこの番組をやっていたら間違いなくこの曲を、年間ベストに選んだであろうというぐらい。
いや、本当に素晴らしい、うん。私も気に入り。
そしてね、何がすごいって、音源よりライブの方がすごいっていう。
わかる。わかる。
それはそうね。
このね、うん、ボーカルの、こう、パンチ力と安定感のレベルの高さと来たら、
やばい。
ライブハウスでやってるクオリティじゃないよね、みたいな、
うん、
ハイパーハイクオリティボーカリスト、はるかさんでございますよ。
うん。
うん。というわけなんで、 ちょろいリスナーが激推しする子でございますけれども。ね、久々にこの番組でご紹介すると思うんで、まあ、この曲をですね、聞きながら、今回はお別れとなりますが、はい、じゃあ今回もお送りしましたのは、魔法のペシストジュンと、
マイコンプレックスオブアカデミーとジェードフォレストカンパニーのボーカルマイコと、
はい、ブラセットヤノッチェでございました。
はい、ではまた2週間後にお耳にかかりたいと思います。また次回お楽しみになさってください。じゃあね。
バイバーイ。
Info@radio-tnt.net